聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書28章16節から20節、新約聖書60ページです。マタイによる福音書28章16節から20節、新約聖書の60ページとなります。それではお聞きください。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。 しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。宣教、とこしえに変わらない神の契約と題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。皆様の熱き祈りによって帰還いたしました。今日兄弟姉妹たちも無事に主の宮に共に帰ってくることができ、このような再会を主に感謝いたします。またさらにまだ病の中にある方々の癒し、またさらなる守りを共にお祈りしていきたいと思います。今日このようにして招かれたことを主に感謝し、祝福のもといとされたことを喜びながら祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福いたします。祝福いたします。祝福します。感謝します。ともくんも感謝します。一言お祈りさせていただきます。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝このようにして主が私たちに健康を与えてくださり、また教会に集まる力を与えてくださり、このように愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。またオンライン配信を通して共に心一つに礼拝を捧げておられるお一人お一人と共に、今日主の御前に新しい一週間の初めの日にあなたの御前に立つことが許されましたことを心から感謝いたします。どうぞ主がこの礼拝の中心にいてくださり、今私たちの思い煩いや、また疲れや不安や恐れ焦り、すべてを横に置き、主を一筋の心を私たちに与えてくださり、主を見上げることができますようにどうぞ助けてください。一切を主に委ねて礼拝を捧げることができるように私たちをどうぞ導いてください。主がこの礼拝を喜んでくださり、大いに主の栄光を表してくださることを心から信じ、主に期待いたします。病の中にある方々、悩みの中にある方々、どうぞそれぞれに主が触れてくださり、癒しと回復解放、また主のお力を助けをお与えくださいますように切にお祈りいたします。何一つで当たり前のことではない主の恵みに一日一日預からせていただいていることを、主によって生かされて今日もここに集められたことを重ねて感謝いたします。すべての栄光を主にお返しいたします。感謝してイエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。ご心配をおかけいたしましたが、多くの祈りに支えられて再びこのように講壇に立つことが許され、大変感謝いたします。特典の後にこのお休みを久しぶりにいただきまして、帰ってきて皆さんにお土産の話をしようと思っていましたし、お土産も渡そうと思っていましたし、今日受付にお土産を置いておきました。 当然のように、帰ってきて講壇に立つつもりでありましたけれども、特典の時から数えますと5週間ぶりに、このように、講壇に立つことになりました。まさかこんなに長い期間語らないことがあるとはもう思ってもおりませんでしたけれども、主の恵みによって一回一回主が立たせてくださっていることをまた深く覚える時を過ごしております。39度以上のですね、この高熱が出たのは人生初めてのことでありました。こうですね、もうすでに経験された皆さん、体中、痛くてですね、動けなくなって、またなんかリウマチが再発したのじゃないかとですね、そんなふうに恐れも覚えましたけれども、そのような中でですね、どうしよう、日曜日のメッセージどうしようかな、でもきっと主はリウマチの中でも立たせてくださり語らせてくださったので、きっと今回も立たせてくださって、主の力によってですね語ることができると思いながら、どうしようどうしようとですね、この日曜日を前にして、もうこんなに間際になって誰にお願いすることができるだろうか、もちろんズームですけれども、ズームで何とかして語れるだろうかですね、どうしようどうしようしようしようしようと、この祈りながら、ちょっとやっぱり無理かもしれないということで、野口ヒューマン先生に急遽土曜日に、午前中だったでしょうか、LINE をし、でもですね、どうしようか皆さんも経験あるかもしれませんが、 LINE を書いてですね、また消して、どうしようかどうしようかな。ヒューマン先生は私のもう師匠、大師匠でありまして、もしかしたらそんなこと言ったら怒られる、どうしようかなどうしようかなとですね、高熱の中、もうしようとですね、そういう中で、いやこれはちょっと無理だなと思いまして、そうだとしたら早く先生にお伝えしないと先生にもご迷惑になりますので、 LINE をしましたら、もうすぐ先生から返事をいただき、喜んでさせていただきますとですね、さすがだな、師匠はさすがだなと思い、大変感謝し、この2回ですね、先生が尊い命の御言葉を語っていただき、共に皆さんと私も御言葉に養われ、このようにして回復に預かりましたことを心から主に感謝いたします。またそのような中でですね、また感動しましたことは、今回多くの方々も共に倒されてしまったんですけれども、その中で残された民ですね奉仕者たちがもう必死にですね、絶対に私は倒されないって言って、倒されないよみんな、倒されないよって言ってですね、もう必死で礼拝を何としてでも捧げるという、このような兄弟姉妹たちの意気込み、信仰を目の当たりにしまして、大変励まされ感謝いたしました。すみません、椅子をちょっとですね、ちょっと今まだ息苦しくてありますか、ちょっと椅子を持ってきていただきたいと思います。そのような中でですね、さらにはこの回復して帰ってきた兄弟姉妹たちと共にですね、もうこれで無敵になったから、もう教会は大丈夫とですね、さらに強くなっていく、そのようにしてこのような敵の襲来がありましたけれども、教会がさらに力強くまた立ち上がり前進していることを覚えて、心から主に感謝いたします。また立ち上がりましたので、さらなる敵がですね妬みを持ってくるんじゃないかなとですね、姉妹方と話しておりましたけれども、一回一回このようにして主が勝利を与えてくださることを心から主に感謝いたします。復活の命がこのようにして今朝も私たちに、すみません、与えられて、共に礼拝が捧げられますことを本当に主に感動しながら、今主の御前にこのようにして皆さんと、 ちょっと高いですか。はい、感謝いたします。昨日はですね、このメッセージを語るために今朝のレイさんから、インドネシアのレイさんから LINE をいただきまして、昨日は野口家の家庭礼拝の後1時間黒の説教のために祈ってくださったということで、本当にもったいないもったいない、皆様の熱き教会の祈りを本当に重ねて感謝いたします。今日はそんなわけで、きっとメッセージは短いんじゃないかなとですね、思い始まりにある姉妹に申しました。ありがとうございます。先生それで良いと思いますと言って、なんか大変感謝がられましたので、そのようにしたいと思いますが、まあ、短い長いは主の御手の中にありますので、私は知りません。主にお委ねいたします。昨晩、この購読箇所を変えさせていただきました。創世記28章のこのヤコブの記事を共に今購読をいたしました。ヤコブはですね、28章の16節で、46ページです、28章の16節でこのように主がおっしゃっております。あ、ごめんなさい、ヤコブがですね告白しています。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。主の圧倒的このご臨在を体験し、主の皆をヤコブは褒めたたえております。私たちの信仰の歩みの中では、たびたび試練に遭遇するとき、主のご臨在を知らずに、主が共におられることを知らずに、孤独、不安、恐れ、焦りを覚えることが多々あります。この長男の継ぐべきですね祝福をお兄さんのエソーから騙し取ったヤコブでしたけれども、エソーの憎しみそして殺意から逃れてハランへ向かったということが、この10節のところに書かれています。もうハラン、その名のごとくヤコブの人生はまさに波乱に満ちた人生でありました。けれども神様の恵みというのは、約束というものは、そのような時にこそ私たちに望むのであり、また語られるということを聖書を通していつも私たちは学ぶことができます。神様はヤコブのこの波乱に満ちた人生の始まりにも、そして終わりにも、常しえに変わらない約束の契約を持って、ご自身の契約を、ご計画を遂行されていかれます。その約束とは、皆さんご一緒に13節から15節を共に読みましょう。その契約、約束とは何か、13節から15節を共に読みます。46ページ。よろしいでしょうか。3、はい。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖、アブラハムの神。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の士族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを話すまで決して見捨てない。アーメン。これが常しえに変わらない神様の約束であります。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ず この土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決してあなたを見捨てない。主は皆さんがどこに行ってもどこにいてもどのような苦しみに遭う時も皆さんと共におられることを信じます。主の豊かな御臨在を持って御言葉を持って皆さんお一人お一人の人生を確かに導いて、そしてご自身のご計画を契約を遂行してくださっていることを信じます。私はあなたと共にいる、インマニュエル、この約束が波乱に向かったこのヤコブの人生のただ中で、孤独の中で語られました。2週間後には教会はあっという間アドベントですね、イエス・キリストのご降誕、クリスマスに向けてこの降誕節に入っていきます。クリスマスは真っ暗闇である私たちのそれこそ波乱に満ちたこの人生の真っ只中に神の御子であるイエス様が光となって到来された。ヨハネによる福音書1章の9節、その光は誠の光で世に来て全てのものを照らすのである。全ての暗闇を照らす誠の光としてイエス様は私たちのところにお越しくださいました。この神は光である、ヨハネの手紙第1の1章5節に、神は光であり神には闇が全くない、この御言葉の事実を私はリュウマチの癒しとそれから霊の解放において体験したわけであります。神は光である、それゆえにどんな暗闇をも照らすことができる。神には全く闇がないゆえに私たちをどんなどん底からも罪からも救い出すことができる。ハレルヤ。主が私たちの救い主となってくださり、私たちをあらゆる病、人生の問題、困難、そして死の力からも解放し、私たちの人生にインマニュエル、私が共にいる、私は必ずこの契約を果たし、決してあなたを見捨てない、この約束を持って主の圧倒的ご臨在を持って主は私たちを導いてくださるお方であります。今回ですね、この突然の、高熱と息苦しさの中で、過ごすことになりましたけれども、ある晩ですね、咳が止まらず呼吸が苦しくなりまして、眠れない時がありました。このもともとリュウマチということでですね、保健所とそれから東京都と交互にですね、毎日のように電話をいただきまして、様子をですね伺ってくださって、本当に皆さんのお働きに感謝でありますけれども、その中でですね、入院するかどうかということを、お医者さんとですね相談していただいたり確認していただいたり、そんな時を過ごしていましたけれども、その時にですね、私は夢を見ました。でどんな夢かと言いますと、広いこの湖の真ん中に私がこう立っておりまして、そして目の前にはきれいなですね淡い虹が、大きな虹が目の前にこのあるんですね。うわーすごい、これどこだろう、すごい虹だなと思ってですね、この辺りを見ましたら全部虹なんですよね。360度、ちっちゃい虹から大きい虹から、半分の虹から360度、円を描いた虹から、うわすごいところに来たんだなとですね、来たんだなとそんな感じで夢の中でですね思っておりまして、朝苦しさの中で目覚めたわけですけれども、 創世記のいつも私たちに語られるこの9章16節の御言葉、ちょっとですね、開いてみます。虹の約束ですね。創世記、この世界宣教の使命の中でノアの洪水、大きな災いの後に主は語られたこの御言葉、16節、虹の中、雲の中に虹が現れると、私はそれを見て神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。このとこしえに変わらない永遠の契約、どんな状況の中にあっていても、痛みや苦しみの中にあっても、なお主がこの夢の中でさえですね、契約を持って、私があなたと共にいる。私はあなたを決して見放すことがない。そのような大きな災いの中に襲われる時に至っても、この虹の契約、確かな御言葉による虹の契約を持って、この病の中にあってですね、主が励ましを与えてくださいました。このですね、その後ある方に話しましたら、なんか大変だったんじゃないのとですね、なんかもう天国行ったんじゃないとですね、そのように言われてですね、本当に改めてその後考えた、本当に天国のような場所に置かれたんだな。だから先生、危なかったんじゃないとですね、日本ではこう三途の川を渡るっていうんですけれども、渡ろうとしてたんじゃないと言って、いやそんなに大変だったのか分からなかったけれども、少なくともそのようにして本当に死に勝利し、天国の約束、素晴らしい虹の契約の約束の中に、どのように倒されている時も私たちが置かれていることを覚えて、心から主の皆を褒めたたえました。主はとこしえに変わらない契約を持って、私たち一人一人皆さんの人生を導いてくださるお方であります。私はあなたと共にいる。今日このマタイによる福音書28章の16節のこの御言葉を聖書箇所として共に開きました。主が復活されて大宣教命令を語ったところであります。この時まだ弟子たちにおいては信仰もなければ、心の固くなな、そういう状態であったことが、この17節においても、またご存知のマルコによる福音書16章においてもそのことが記されています。17節では、イエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいた。先ほどのヤコブも等しく、このヤコブがですね、波乱に向かわなければならなかったその原因は、エソーの祝福を騙し取るという、ある意味では自業自得ですね。自分の失敗の結果において、そのように逃げる人生が始まってしまった、荒野の人生が始まってしまったわけですけれども、また出エジプトにおいて、イスラエルの民においても、神様の契約、神様の御言葉を行うことができず、荒野にですね、40年間旅をする、そのようになっていったわけですけれども、けれどもその荒野のただ中にあって、不信仰と、私たちの側においては不信仰と不従順と、また心の固くなな、そのような現実の中に際しても、なお主は今日復活をもって、イエス様は大宣教命令を、その弟子たちに、何か信仰が立派だからですね、何かもう清められて、もう特別なものになったから、そのような状況ではなく、そうではなく、不信仰であり、また固くなであり、すぐに動揺してしまう、焦ってしまう、すぐに倒れてしまう、そのような本当に身に等しき弱き者たち、時に病を抱え倒れる、そのような私たち一人一人に、なお主は17節の後半において、イエスは近寄ってきて言われた、私は天と地の一切の権能を授かっている。だから行って、すべての民を私の弟子にしなさい。私は世の終わりまでいつも
あなた方と共にいるインマニュエル、そのような状況の中にある私たちであります。たびたび倒れてしまう現実の中に本当に動揺する私たちでありますけれども、それこそ波乱の中にあって右往左往してしまう私たちでありますけれども、しかし神様は変わらない約束、この大宣教命令のもとに置かれた教会、そして主の御言葉に従っていく皆様お一人お一人に変わらない約束を持って、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、必ずこの使命を主ご自身が成し遂げてくださり導いてくださり、それゆえに私たちは日ごとにこの御言葉の約束にしっかりと立ちながら、現実の中にあっても主の変わらない約束、主の変わらないご真実により頼みながら、私たちの与えられたこの使命の道を共に歩んでいきたいと願います。一人一人に置かれた場所にあって、新しい週間始められていく一日一日、今日ヤコブの御言葉、ヤコブの語った言葉の通り、主がここにおられた、皆さんと共に主がおられ、使わされていく場所場所に、どの場所にあってもどこにあっても皆さんと共に主がいてくださり、変わらない約束の中に皆さん一人一人のうちに働き、新しい命を与えてくださり、日々立ち上がらせてくださる主を心から信頼しながら、主にお従いしていきたいと心から願います。主が私たちと共にいてくださる。最後にですね、このスポルジョンというバプテストのこの牧師でありますけれども、この先生のディボーションをですね、短く皆様に分かち合って終わりたいと思います。悲しみで目をかすませてはなりません。恐れによって心を騒がせてはなりません。恐れる必要はありません。主イエスの兵士たちよ、勇気を出しなさい。なぜならば私たちはすでに敗北した敵と遭遇しているに過ぎないからです。主君がイエスキリストのことです。主君が敗北したのであれば、あなたはもみ殻のように吹き飛ばされることでしょう。しかし主君は、イエスキリストは自ら勝ち取ったその力をあなたに貸してくださっているのです。目を覚まして、あなたのすべての力をその戦いに注ぎなさい。そして勝利の希望を持って、その力をさらに強くしなさい。覚えておきなさい。主君の勝利があなたの勝利の保証です。主君が勝利すれば部下が敗北することはありません。あなたが勝利することは確かなのです。というのは、主キリストがすでに勝利しておられるからです。主は約束なさいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。主を信じ、新しい週間も主の変わらない約束の言葉において、私たちは共に戦いにおいて前進していきたいと願います。一言お祈りいたします。昨日も今日もそして常しえに、主イエスキリストは変わることのないお方です。この朝、あなたが私たちに御言葉を持って、常しえに変わることのない契約の御言葉を持って、うろたえる私たち、たびたび人生の波乱の中で倒れる私たちに力を与えてくださり、復活の命を与えてくださったことを信じて心より感謝いたします。どうぞ新しい一週間、それぞれの戦いの中に歩んでいく一人お一人が、今日のヤコブの告白のことごとく、主がまことに
ここにおられるのに私は知らなかった。主の御臨在を体験し、また告白し、救い主なるイエス様、あなたの御旨に従っていく一人一人となられますように、どうぞ祝福し、助け導いてください。病の中にあるもの、問題の中にあるもの、孤独を覚えているもの、主よ、また疑いの中にあるもの、主よ、一人一人に新しい一週間も触れてくださり、聖霊様、どうぞ助けを与え、力を与え、主よ、あなたの御言葉をもってお導きくださいますようにお願いいたします。教会をますます強めてくださり、大宣教命令に従う教会、教会、私たち一人一人に、またつながる家族、家族、子どもたち、若者たち一人一人に、新しい一週間、主の恵みと慈しみが豊かにありますように、祝福をお祈りいたします。感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。